日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤弘明です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、今週は前半はウィークリートレンドキーワード、はい、そして後半は先週に引き続きキングダム式最強の仕事術パート2と題しましてお届けいたします。
今週はどういった切り口になりますでしょうか。
はい、今週はですね、作り手側の視点からご紹介します、はい、映画キングダムの松橋晋三プロデューサーが語るキングダムは最高のビジネスの教科書、そして作者であるですね原康久さんの会社員経験がなければキングダムは描けなかったとおっしゃっていてですね、はい、その2本をお送りさせていただきます。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速行ってみましょう。今週の最初のキーワードは
西武鉄道001系ラビュ
ー。西武鉄道が25年ぶりに特急車両を置き換えます。もともと秩父への観光を主眼に運行を始めましたが、今では着席通勤のニーズが高まり、平日の朝夕の利用も多いということで、この新型車両001系が誕生しました。
西武鉄道の特急といえばね、レッドアローというイメージが強いと思うんですけども、うんうんうん、そこに新たに001系ラビュー、
はい、
写真を見ますと、
そうなんですよ、
まず目引くのこの正面の巨大な、
はい、そうですね、
窓、うん、近未来的な形なんですけども、ね、これ縦方向が1メートル35、
はいはい、あの客席のとこですね。
あ、そうですね、これですね、うん、これ全部座面のあたりまでずっとガラス張りになってる。
そうそう、プラットフォームからは結構もうお客さんの足ぐらいまで見えてますね。
ですよね、はい、すごい今までなかった形だと思うんですけども、
はい、
この西武鉄道の001系ラビューについて解説をお願いします、
はい、鉄道車両らしからぬデザインになったのですね、
はい、
あの世界的に著名な建築家の瀬島和代さんがですね、はい、監修したことが大きいというふうに言われています、はい、瀬島さんが鉄道車両を手掛けるのは初めてで、
はい、
加えてですね、西武鉄道側のスタッフもあえてですね、あの女性などですね、車両の知識がない社員を起用したというふうに言われています。
建築家の方なんですね、デザインが。
いや、本当あの丸っこいフォルムはですね、非常に特徴的ですよね、
はい、
はい、で座席はですね、ソファーをイメージしたというふうに言われてまして、乗客みんながくつろげるリビングのような空間を目指したというふうにおっしゃっています。
はい、
で車両数、現行のニューレッドアローよりも1両多い8両編成、ただし座席数がですね、14席増の422席にとどまると。でこの理由の一つとして、はい、ドアの位置を変更したためで、ホームドアの設置が進んでいるのでですね、通勤電車と位置を合わせる必要があったというふうに聞いています、
はい、
でまたですね、将来地下鉄への乗り入れも想定されてまして、非常用扉が編成両端に設けられているという作りになってますね。
私鉄としてはね、はいはい、本当に珍しい大胆な、
そうですね、
はい、うん、フォルムだと思うんですけども、これは3月16日から変更開始するということで、はい、西武鉄道001系ラビュー、
はい、
佐藤編集長、ズバリヒット予測はどうでしょうか。
はい、実はね、この 3.16 という数字はですね、はい、実は西武にとってすごく重要な数字なんですよ。
はい、
はい、あの同じ日にですね、埼玉県飯能市にムーミンバレーパークと、
そうだ、
施設がオープンいたします。はい、あの宮沢湖というですね、人工の湖なんですけども、はい、そこの湖畔を今メッツァっていう、すでにもうあの無料の施設でできてるんですけども、はい、ここに有料のムーミンバレーパークができます。
は
い、でここでですね、新しい観光資源というふうになるのは間違いないのでですね、はい、同じ日にあえてぶつけてきたんだろうなと思いますし、はい、ヒットは間違いないかなと思っています。
そうですね、ムーミンバレーパークとは同じ日ですね。
そうなんですよ、
私あの別の番組で取材行ってきました。
あ、本当ですか。
はい、
どうでした。
ムーミン自体、まあ、うちらってあれですけどね、僕吉武と佐藤編集長の時代じゃないですか、ムーミンって、ね、
はいはい、
まさに。なのであのちょっと、まあ、バカにしてたというか感じだったんですけど、はいはいはい、全然良かったです。
いいらしいですよ、はい、本当に大人がくつろぐというか、はい、まあ、そのライド中心というようなアトラクション あのテーマパークでは全くなくて、
はい、
本当大人がくつろぐ休む場所という感じ ですね、新しい施設になるんじゃないかと見ています。
わかりました。では続いてのキーワードは
SB 食品刻みネギ塩。
チューブ入り薬味の刻み青じそは計画費10倍のヒット。 刻みパクチーなども絶好調の刻みシリーズで、次に白羽の矢を立てたのがネギです。焼肉店で人気にもかかわらず、家庭用調味料では稀な刻みネギ塩を新規投入しました。
はい、ここでキーワードに選んできた刻みネギ塩なんですけども、はいはい、これはですね、日経トレンディ4月号で、はい、2019年上半期ヒット間違いなし注目の食品キーワードでも特集してますよね。
そうです。
その2019年上半期でこの一発で味が決まる頼もしい調味料が各社から続々と投入されているということで、
はい、
その中から佐藤編集長が選んだのが SB 食品の刻みネギ塩だと、
はい、
あの数ある商品です。いっぱい特集されてたんですけども、はい、なぜこの刻みネギ塩を選んだのかなと。
はい、理由はございます。このキーワードについてですね、まあ、その規制の枠を飛び越えた、はい、調味料のですね、可能性を広げるという意味で、まあ、ネオ調味料というふうに名付けているんですけども、
ネオ調味料、
はい、はい、まあ、この商品の代表例だというふうに思っています、
はい、
で刻み青じそですね、はい、これ売り上げが非常に好調だというふうに言われていて、
はい、
まあ、先ほどお伝えいただいたようなですね、計画費10倍だというふうに言われているのと、はい、あと、まあ、パクチーだったりですとか、はい、柚子だったりですとか、はい、とにかく SB が攻めている印象があってですね、はい、そこで今年大本命というふうに言われているのが刻みネギ塩だというわけなんですね、
はい、これ実際どうなんですか、味的には。
はい、イメージ湧くと思うんですけど、炭塩、
炭塩、はい、
焼肉屋の、はい、あの上にネギ贅沢に乗ってるじゃないですか。
あ、乗ってます。
あの味です、まさに。
うわ、
美味しいです。で、若干ちょっと濃いめなんですけども、はい、大きめに刻んだネギのシャキシャキ感があってですね、はい、でそこにまあこってり塩だれと焼肉がですね、絶妙にマッチすると、家で、まあ、あの味が出せるというふうに思いますね。
それは画期的です。
そうですね、
確かにあれはもう本当焼肉屋に行かなきゃ食べれないと思ってたのが、
はい、
チューブ、チューブですよね、
はい、
チューブでプクって、
まあ、ネギ刻むだけならまあできるんですけど、はい、なんか塩と馴染んでる感じというか、
はい、
そこをすごくリアル感というかですね、
はい、
変な言い方ですけども焼肉屋らしさがうまいこと出ててですね、
気になるな。じゃあこれズバリ SB 食品刻みネギ塩のヒット予測はどうでしょうか。
はい、他のチューブ系、
はい、
まあ、わさび、
はい、
からし、まあ、あと何ですかね、まあ、ニンニクとか生姜とか、はい、大概吉崎さんのうちもいっぱい多分あるじゃないですか。
全部入ってますね、
はい、でこれね、そことそれとネギ塩の一番の違いが、はい、僕は気づいちゃったんですけども、
はい、
使う量が全然違います。これね、めっちゃ使います、ネギ塩。
もう変な話、1回で終わっちゃう。
そうそうそう、そうなんです。焼肉に何かに乗っけて、うん、
はい、
あっという間にこれねシュッてなっちゃって、次の回に行かなきゃいけないって、これ SB さんすごい考えたなと正直思っていてですね、他のやっぱりわさびとかなかなかなくならないのに、
そうですね、
これ結構の勢いで回転していくんじゃないかなと僕は予想しているので、これもヒットします。
面白い見方ですね。
そうですね、
わかりました。刻みネギ塩ですね、
はい、
はい、ちょっとスーパーでチェックしたいと思います。
よろしくお願いします。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半はキングダム式最強の仕事術パート2をお届けします。
先週はこの経営者たちがこの作品から学ぶその仕事術の一部を紹介しました。
はい、今週はですね、まあ、4月公開の映画のキングダムですね、はい、実写版松橋晋三プロデューサーに取材しました。
はい、
はい、でその方が語るですね、キングダムは最高のビジネスの教科書であるという話、
はい、
でもう一つ作者の取材もさせていただきました、はい、原康久さん、インタビューですね、会社員経験がなければキングダムを描けなかったとおっしゃってまして、その2本をお届けしたいなと思います。
わかりました。キングダムの、ね、実写映画は4月19日の公開になりますけども、はい、この大プロジェクトを率いるのは、人気漫画、銀魂、
はい、
ルローニケンシンなど映画化をね、数々のヒットを記録した不可能と言われる漫画の実写化を見事に成功させた松橋晋三プロデューサーだと。
はい、そうです、
はい、
松橋さんはですね、まあ、その壮大なスケールの中国史の世界観をですね、まあ、再現すべく、まあ、数々の試練を乗り越えたというふうにおっしゃっていました。
では最初にですね、この松橋プロデューサーが語るキングダムは最高のビジネスの教科書からお願いします。
はい、はい、このプロジェクトのスタートがですね、
はい、
タイタニックを手掛けましたソニーピクチャーズエンターテインメント、コロンビアピクチャーズ代表のサンフォード・パニッチさんという方からですね、まあ、日本映画を作りたいという打診があって、はい、そこからスタートしたとおっしゃってました。
ハリウッドですね、
はい、
はい、漫画の実写映画って傑作であればあるほど、
うんうんうん、
も賛否両論起こったりとか、でも結局反対が多いイメージがあると思うんですけども。
そうなんですよね。いやいや本当に実写って難しいというふうに言われていて、ね、やっぱりそのギャップがあればあるほどどうしてもがっかりしてしまうとか、はい、そういう話が非常に多いと思うんですが、やっぱりその松橋さんはやっぱり攻めの姿勢でですね、はい、まあ、傑作はまあそのままの形でまあ大事に箱にしまい込んで眺めるのではなく、うん、掘り起こしてですね、まあ、現在のテクノロジー、まあ、最新のテクノロジーを駆使してブラッシュアップして、まあ、繰り返し世に出していくべきではないかというふうに語っていらっしゃいました。
はい、どういうことでしょう。
はい、でルローニケンシンは何年も前の作品なんですけども、まあ、世界に目を向けるとですね、バットマンだったり、はい、アベンジャーズであったり、はい、まあ、そういったはるかに古いコミックスからですね、まあ、超大作の映画シリーズというのが次々に誕生してるわけですよ。
確かに、
はい、例えばあとは中国、インド、東南アジアの国々、うん、こういったところが、まあ、自国のコンテンツをですね、まあ、どんどん世界に配信してるわけですね。その中で、まあ、その傑作を、まあ、日本のファンだけで楽しんでていいのかと、あっという間に取り残されてしまうのではないかというですね、お話をもとに、まあ、キングダムの実写化に踏み切ったという話ですね。
アマンドからもう日本だけで楽しんでんじゃなくて、もうどんどん世界でどんどん大きなマーケットに、うん、持ってった方がいいじゃないかと。
おっしゃる通りです。
でもその数々のね漫画の原作を成功させている、はい、まあ、松橋さんなんですけども、
はい、
原作ファンでも、はい、これなら映画化されてよかったと、
はい、
納得できる作品を制作するため の、 この不可欠なことってどんなことなんですか。
はい、それはですね、原作の持つエネルギー、メッセージ、スケール感、これらをですね曲げずに伝えることだとおっしゃってました。まあ、そのためにですね、この話がすごいなと思ったのが、はい、まあ、今回そのキングダムの映画のストーリーが実はですね、まあ、今単行本が53巻まで出てますけども、はい、なんと5巻までしかやらない。
序章じゃないですか。
本当に序章なんですけれども、5巻で終わらせるという思い切った決断をされたと、はい、でそれでもですね、まあ、十分に面白くなるという確信があったというふうに言われていてですね、これ吉崎さんまだご存知ないかもしれないですけど、はい、教会っていう非常に人気のある女性のキャラクターいるんですけど、はい、全く出てこないです。
あ、じゃあもう5巻以降に出てくるんですよね。
そうなんですよ。いや、5巻までしか出てこないキャラクターというか、まあ、5巻以降に次々魅力的なキャラクターが出てくるんですが、はい、それはまあキングダムの実写版が成功してその2、その3、その4が出れば見られると、キャストも決まっていくみたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思ってます。
これ佐藤編集長も当然全部読んだということなんですけども、
はいはいはいはい、
この5巻で2時間の映画作れるっていうのは想像できます？
うん、できます。
あ、そうなんだ。
5巻が一つの節目になる場所なんですけども、はい、あともう一個ね、16巻っていうのは非常に節目になるんですけども、はい、16にするか5にするかだろうなと思うんですが、大概の人は16にしてしまいそうなところを5に持ってきたっていうのが非常に面白いなと思っています
。この決断がすごいと。
そうなんですよ。
じゃあこのファンたちも納得するだろうというところも含めてなんですね。
はい、
わかりました。じゃあこの映画完成までの道のりは何ておっしゃってますか。
はい、映画化のですね最初のステップは3年前で、まず台本の調査をして、キャストも決まっていない段階でですね、まあ、台本をまず作ってですね、
はい、
マーケット調査をして、まあ、投資に値するかを審議するハリウッド方式を取られたそうです。
はい、
まあ、その結果ですね、まあ、素晴らしい作品だという評価を得てですね、ただ映画化のためには原作に改変を加えなければならないところが出てきたとおっしゃっていて、
はい、
でそこでですね、この時点で台本を持ってですね、なんと作者の原康久先生のところに相談に行ったというお話でしたところですね、まあ、その脚本に参加して一緒にハードルをクリアしたいというですね、願ってもないオファーをいただいたという話、
はい、
結構珍しいケースですけども、
ね、
はい、でまあ、原作者がまあ脚本に参加するというですね、まあ、異例の作り方ができたのは原先生の人柄と情熱の賜物ですというふうにおっしゃっていました。
そうか、まあ、原先生の話はね、またこの後話しますけども、
はい、そうです、そうです、
これもちょっと気になるエピソードですね。はい、じゃあこのビジネスの視点からなんですけども、
はい、
松橋さんは何て語ってますでしょうか。
はい、映画を作り始める前にまあ様々なマーケットリサーチを行うんですけども、
はい、
まあ、結果はあくまでその時のもの、映画は完成する3年後を予想してですね、ボルテージが最高潮になるように仕掛けていくというのもプロデューサーの仕事であると。で、この、まあ、この映画のですね、撮影のスケールも桁違いだったそうですね、はい、まあ、事前に中国の撮影場をいくつも視察されたそうなんですけれども、はい、まあ、その駐車場に日本の映画村がすっぽり入ってしまうようなですね、そういう規模が違うという話でですね
そうですね、まあ、基本とスケール感違うんですね。
らしいですよ、
ね、駐車場がもう、
はい、そうみたいです。
日本の映画村が入っちゃうぐらい、
はい、で中国ではですね、まあ、馬が何百頭でも使えると、でエキストラも1000人規模で集められると、さすが本場といったところですよね。
確かに日本じゃ考えられないですね、そのスケール感は。
はい、
でも確かにこの映画が完成する3年後を予想するっていうのは本当にプロデューサーの手腕ですよね。
うんうん、いやいやすごい、僕は全然想像できないですからね。
できないですよね、
はい、3日後も想像できないです。すごいなと思いました。ただですね、松橋さんがおっしゃってたのが、
はい、
そのキングダムはこの規模でやらなければ意味がないんですと
断言されていて。
そうなんです、そうなんですよ。いや本当おっしゃる通りだと思いました、
はい、
松橋さんはですね、まあ、ずっとキングダムを読んでいて、まあ、いつか映画にできたらいいなと夢を見てたそうでして、うん、はい、で生は、まあ、中華統一という夢を持ってですねそれを語ります。でこれはまあリーダーに欠かせない資質だと、まあ、教えてくれたとおっしゃっていてですね、
はい、
でこの言葉がすごく僕好きなんですけども、
はい、
まあ、人は夢見たことが実現できる、想像したものは作れるんですと。
かっこいい。
もう痺れましたよ、ね、夢見たことは実現できるんです。なんと勇気を与えてくれる言葉かなと思いますよね。
想像したものは作れるんだと、
はい、でまあ、現在 の、 その、まあ、便利な世の中はですね、まあ、過去の人々の想像力の結集なんですよと。逆に、まあ、想像できないものは作れないんですと、
はい、
でリーダーのやるべきことはその夢を語ること、まあ、そしてその危機的状況で時間を稼げばかつ耐えろと、まあ、劇を飛ばすですね、まあ、始皇帝星のように、まあ、困難な状況で今何が自分たちの使命であるかを言葉にして、まあ、メンバーの士気を上げられるリーダーでありたいというふうに語っていらっしゃいました。
リーダーのやるべきことは夢を語ること。
うん。その夢は必ず実現できるそうです。
もうハマってますよね。
そうですね。いや松橋さんがハマってるんです
し、
それを僕もそれをね真に受けてハマってますけど。
でも今そのまんま来ました、
はい、
その気持ちは。
そうなんですよ、
はい、
で最後にですね松橋さんの PR をお話しさせていただくと、はい、まあ、そのブレない夢を持つことを教えてくれるキングダムは、まあ、日本男児の教科書です。最近ですね、まあ、熱い思いがないという方はですね、まあ、平日の昼間、まあ、仕事を抜け出してでも劇場に行ってくださいねと。その分倍働けますから大丈夫ですよというふうにおっしゃっていました。
それを聞いたらね、もう見るしかないですよね。
そうですね、うん、もう行っていいんじゃないかなと思います。
わ、は
い、
かりました。漫画&映画も見ます。
はい、
はい、続いてキングダムの作者原康久先生のインタビューです。
はい、
漫画キングダムは週刊ヤングジャンプで連載開始後13年が経ち、単行本は現在53巻まで発行、
はい、
累計3800万冊以上の大ヒット漫画ということなんですけども。
はい、作者のですね原康久先生の道のりは決して平坦ではなかったとおっしゃっていました。まあ、大人がですね仕事の指南書としてハマる、まあ、異色のロングセラーが生まれた奇跡、そして自身がですね脚本に参加された映画キングダムへの思いを取材で伺ってまいりました。
わかりました。もう気になるんですけども、
はい、
これ最初からやっぱビジネス書を狙った作品だったんですかね。
全くそんなことはない。
そうなんですね、
はい、もちろんビジネス用途を狙っているわけではなくてですね、
はい、
ただやっぱりそのご自身がサラリーマンを経験していることが影響しているのではないかというふうにおっしゃってました。
はい、それで今回タイトルであります会社員経験がなければキングダムは描けなかった。
はい、で原先生学生時代からですね漫画を描かれていて、でサラリーマンなんて嫌だとおっしゃってたと。でもそれでもですね、まあ、仕方なくですね、まあ、SE として実は就職されたという経験を持ちですね。ところがですねいざ働いてみると、まあ、予想外に逆に予想外に仕事が面白いと、
はい、
いい嬉しい悲鳴というかなんて言うんでしょうね。
そうですね。
そうですよね。で学生の目から見ると、まあ、会社はですね、まあ、みんな同じようなことをしているように見えてたんですけれども、まあ、実際の現場チームごとにそれぞれに役割があって、まあ、有機的に動いていると。
はい、
はい、これキングダムと何でしょう。
先週やりましたね。
はい、
人面に5で、
そうです
5、
はい、5です、おっしゃる通りです。はい、でそれがですねその5がいくつもその会社の中にあってですね、その中で戦ったりリーダーたちがですね上長と喧嘩したり、それこそ非常にドラマチックだと思ったというふうにおっしゃってました。
はい、
でやっぱり先輩に叱られたり茶化されたりですね可愛がられたりしたその社会人経験、それをいろんなことを学んでいく経験というのがまさに真と重なるんですよね。でやっぱ原さんのサラリーマン時代の経験そのものが真の囲まれている環境そのものでありまして、でかつそのあの経験がなければ身体、これ主人公を率いる軍なんですけども、はい、この泥臭い部分非常に泥臭いんですけども、
はい、
が書けなかったと、まあ、形式上かっこいい部分だけで終わってたんじゃないかなというふうにおっしゃってました。
やっぱこのサラリーマン時代 の、 この経験がこのキングダムにもう全て、
うんうん、そうなんですよ。やっぱ若かりし頃のやっぱりその経験っていうのが非常に厚みとして立体的に表現されてるんだなというのがすごくよく分かりましたね。
へー、
はい、で作中ではですねそのリーダーが劇を飛ばすシーンというのが非常に多く登場するんですけども、
ね、
はい、で原さんはですね、まあ、映画がお好きで、まあ、特にその合戦ものはほとんど見られていてですね、まあ、誰でも戦いの前というのは怖いですよね。
怖いです。
そのやっぱり生きるか死ぬかという世界ですからね、うん、でもやっぱりそこで大将が劇を飛ばすとですねやっぱ一気に士気が上がると、だから、劇を飛ばすシーンというのは一番大切にしているというふうにおっしゃっていました。
もう原さんの、ね、キャラクターはよく知らないんですけども、
はい、
実際原さんもスタジオで劇を飛ばしてんでしょうかね。
実際の原さんはですね、はい、スタッフに対して全く劇を飛ばせない性格だとおっしゃってました
。
逆の、はい、で逆にこんな風にできたらいいなという願望を込めてとおっしゃってました。
想像ですもんね。
そうですそうです、はい、でもそれよりもやっぱりその誰よりも働いてその姿勢を見せることっていうのをやってると、 ではないかなというふうにおっしゃって自己分析されてましたね、はい、でやっぱりその劇を飛ばす時っていうのはそのセリフも大切なんですけども、はい、やっぱ声も重要ですと。やっぱ大きくて張りがあってですね、かつ割れない、
はい、
その漫画はやっぱ声は出ないけれども描きながらやっぱ原さんの頭の中ではちゃんと声が出ているというふうにおっしゃってます。
じゃあ最後にですね、
はい、
先ほど松橋プロデューサーが語ってました、
はい、
脚本にもね、はいはい、参加されたという件なんですけども、そのエピソードはありますでしょうか。
はい、実はですね、最初に映画化の話があった時には、まあ、正直実現しないんじゃないかなと思ってらしたそうで、
ありますね、
はい、で映画化の話が持ち上がってもですね、まあ、途中で頓挫してしまうという例を多く見てきたと、
はい、
まあ、ところがやっぱりその松橋さんから台本が来ましたと、
はい、
でこれは本当にやるらしいと、
はい、
でかつ先ほどの伏線がありますけども5巻まで
5巻までやる、
そう5巻までしかやらないと言えるかもしれないですけども、なるほどそうきたかと、逆にこの人には任せられると思ったそうです。
かっこいいね、
かっこいいですよね、
かっこいいですね、
やっぱ言わなくても伝わるというか、なるほどねと
分かってるなとか、
はい、そうそうそう、まさにそのおっしゃる通りだと思います。なのでやっぱりそのお任せ松崎さんにお任せしながらもですね、原先生の方からも、まあ、ここはもうバッサリ切っちゃってくださいねと、切っていいですよというふうに言わせてもらうとかですね、やり取りの間にどんどんやっぱ脚本が磨かれていって良くなっていったとおっしゃってました。で映画にはですね、まあ、原作と少し違う展開があるんですが、はい、まあ、その部分を中心にですね、オリジナルでまあセリフを書き下ろしましたと。映画はですね、
はい、
まあ、原作以上に魅力的になっていますとおっしゃってました。
まあ、でもオリジナルでもね、原先生のまたセリフなので非常に気になりますもんね、
はい、そうなんです。やっぱり直接作者の方が関与するってなかなかないと思いますし、それだけやっぱリアリティとか、やっぱりプロデューサーの方だけだとここはどうやればいいかなとか迷いもあると思うんです、はい、ここ迷いなくスパッと、ここはいらない、ここはいる、ここは面白くしましょうっていうのは非常にやっぱり活かされてるんじゃないかなと思いますね。
これまた映画も気になってきた。映画の公開は4月の19日公開ということで、
はいはい、
来月ですけども、はい、じゃあその前に漫画読んでも大丈夫ですか。
あ、大丈夫ですよ。しかも5巻ですからね。漫画読んでから行った方が逆にいいのかな、どっちがいいんだろう。いや、読んでた方が僕いいと思いますよ。
本当ですか。
はい、日経トレンディも読んでてください。
ですよね。それが大事だと一瞬思いました。
はい、
さらに今佐藤編集長おっしゃった通り、この日経トレンディ本誌4月号では、
はい、
他にも気になる記事が本当満載ですので、
はい、
あえて佐藤編集長、そのおすすめの記事何かありますか。
はい、最強の仕事術ということでですね、キングダムをフィーチャーさせていただいたんですが、それ以外にもやっぱそのビジネスパーソンに役立つですね、仕事の情報というのは満載でお届けしております。例えばサントリーの社長のですね、新浪剛史さんのリーダー論だったりですとか、はい、あるいはパソコン、はい、スマホ、タブレット、こういったものの賢い使い方、そういったものをですね、はい、トレンディらしい記事も非常に網羅させていただいておりますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。
わかりました。
はい、
週刊日経トレンディ、後半は経営者が学べるキングダム式仕事術パート2をお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はモリモリさんにお届けしていただきます。森森さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はどんな商品でしょうか。
はい、くら寿司のくらバーガーです。
くら寿司のくらバーガ
ー、回転寿司、
もう回転寿司のくら寿司ですね、
が本気で作ったと歌っているハンバーガーです。
なるほど。もうくら寿司ってね、もうラーメンは出すわ、いろんなものを次から次へと出していきますけども、
シャリを使ったカレーとか、
ね、ありますね、
めちゃめちゃ人気で、
はい
はい、まあ、その流れで
今度は、
はい、ファストフード業界に殴り込みと、
その名も
クラバーガー。まあ、ちゃんとですね、まあ、2種類あって、
はい、
こう中の挟んでるものがミートと、まあ、フィッシュっていうのがあって、まあ、フィッシュはやはりね、
うん、
回転寿司屋なんで、
う
ん、まあ、お得意のお魚がということで、
はい、
まあ、あとはそのバンズにもですね、米粉と黒酢を使ったシャリバンズという、まあ、名称のものを使っていて、うん、まあ、そこにもやっぱりこう回転寿司屋さんならではの工夫をしていると、
はい、
いうことがありますね。でこれ大手回転寿司業界では一応ハンバーガーは初ということらしいですね。
そうですね、他もないですね、
はい、なかったんだなと思って、
私も他も出てないですね、
はい、だってラーメンある、カレーある、うどんある、えっていう、
ないでしょ。
えないですか。
ないでしょ。確かにお寿司食べ行ってハンバーガー食べたいって
そうですね。
でも確かに最初、うん、ラーメンもそういう目線だったんですよね。食べるかなんて。
私もよく行くんですけど、はい、周りのこうテーブル見てもラーメンとかみんな結構食べて
る。食べるんですよね。僕も一回頼んじゃいましたから。
そうなんです。だからこう使い方がこうね、うん、ファミレス的にやはりなってきていて、まあ、やはりもう本当に家族連れファミリーがかなり多い印象なので、はい、まあそこに一つ、まあ、強い武器が加わったかなと。
ちなみに魚は何を、フィッシュに興味があるんだけど。
魚はですね、うん、天然魚プロジェクトの取り組みの一つと書いていてですね、ただ切り身を整える上で余った部分や骨の周りについた身の部分を活用すると、
はい、うん、なるほど、
いうことですね。
練って出すのかな
っていうことですね。
卵状なのかな。
そうですね。でそれがまあこう、そうですね、う
ん、そかちゃんとこだわりはすごいあるんですね。
そうですね。国産って書いてますね。
そうなんですよ、ね、
気になるのはお値段ですよね。
気になりますか。
はい、
一つ、250円。
250か、
税込みだと270円。
270円、
まあまあいい値段では、
くら寿司価格としてはいい値段
ますね。
そうですね、
うん、ですね。
そうか、でもな、今と思いながら行ったらとりあえず最初頼むんでしょうね。
大人もそういう感じになりますし、はい、子供がね、うん、なんか突然お肉食べたいみたいな、
はい、
ハンバーグ食べたい、ハンバーガー食べたい、はい、何を言うかわからないので。
そうですね、
あるといいなとは思いました、ね、
ちょっと親目線で言うと、はい、お寿司を5皿頼まれるよりもこれ1つ食べてもらった方が、これ食っとけ、
経済的にも。
まあそのくら寿司側から言うとまたそれ良くないんでしょうけど、
そうですね、
でもそうかな、
うん、まあ、本当に今外食業界ってこう垣根がなくなっていて、はい、まあ、そのくら寿司もしくはその回転寿司がファミレス業界にこう、はい、まあ、殴り込んだというか、はい、もう今本当にライバル関係にあるんですけど、はい、今度はだからこうファストフードをちょっとこう取りに行っちゃうのかなみたいなのもあってですね、もともとお寿司ってこうね、江戸のファストフードと呼ばれてたわけじゃないですか。
屋台でね、そうですね。
先祖返りというか、はい、ファストフード業界、ね、こう現代のファストフードの、まあ、本命中の本命のハンバーガーにガツンと行くのかなと。
わかります
。片やね、マクドナルドも好調ですし、
あ、
ハンバーガー業界どうなるのかな。
これはいつからですか。
これは3月1日
ですね。でもう始まってるわけですね。
はい、
食べると思います。
とりあえず行きます。
先週も言ってましたね。
買おうと思いますって。
もうね、単純なんです。僕単純なんです。まあいいでしょう。ではモリモリズスコア、クラバーガーのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、回転寿司がもっと多様化すると10点。
回転寿司がもっと多様化すると10点。
おそらくですけど、
はい、
追随はあると思います。
そうか。で要はこれはまずヒットするということですね。まず
ヒットすると思うんですね、
はい、でそれを見た他の回転寿司もじゃあうちもと。
ポテトもねあるし、唐揚げもあるし。
そうなんです、
ね、本当だ。
コーラも飲めれば、
シャリコーラみたいなのありますもんね。
回転寿司店の大手は結構ファミレス化するところと、あと逆にその中小の回転寿司とかお寿司屋さんはグルメ化っていうか、ちょっと単価を上げて、はい、お寿司だけで勝負するみたいなのもこう2通り出てきてるんで、
はい、
多様化する方はおそらくもっとこう広がっていく方に、はい、他の業界を取りに行くのがもうちょっと出てくるかなと。
さすが日経、
さすがですね。
ちょ
っとこう分析して
る、すごいよ、ぽかったぞ今。編集者っぽいなっていう。
編集者なんでね。
そうだ、
はい、
失礼いたしました。ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。今回紹介した商品はクラバーガーでした。森森さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、これで伝わりましたかね。2週間ちょっと喋りましたけれども、
わからない人はまず勉強すると思います。
はい、
はい、
ぜひあのキングダム漫画とですね、日経トレンディ合わせてお読みいただければなと思います。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の佐藤博明と
吉武秀樹でした。